QRL とは無線用語で、ただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり、田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中でございます。
はい、どうもこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。
はい、早いもんで6月も半分以上終わりましたよ。
早いですね。 MIG 21日でございますよ。
はい、はいはい、最近いかが 6月の無線の状況は。
無線はね、まあ、今日もこの後ね、電波の話しますけどね、コンディションがいいんですよ。
いいですよ ね。
はいはい、まあ、それと週末はね、オールアジアありまして、
出ましたか。
また CW。
そうですか、はい、大好きですね。
CW の方は、ね、必ず出るんですよ、
はい、そうですか。
昨年はですね、なんと私はですね、28メガでですね、これはハイパワークラスかな。でなんとですね、ワンエリアで表彰状をもらって、
ね、すごい、おめでとうございます。
1年ぶりに送ってきましたね。なんかね、
去年優勝したんですか。28
出たみたいですね。
わ、すごいですね、
は
い、
ちょっと参加曲数は聞かないでほしいんですけど表彰されました
よ、28の電信というとね。
そうそうそう、
あんまりたくさんが出てるとこではない。
ハイパワークラスで、しかもワンエリア検定というね、そういう表彰ですから。
すごい、そうです。
あのコンテストは何枚ぐらい表彰出してるんですか大盤振る舞いじゃないかと思いますけどね、はいはい、そんなわけでね、まあ、今回もありましたけど参加しました。
そうですか、
はい、まあ、コンテストはどうしてもメジャーコンテストは参加しちゃいますね。はい、ということでね、皆さんも楽しまれたと思いますけどね、はい、じゃあというわけでね、今日は34回目でございますね。はい、始めましょうか。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
はい、QRV のコーナー、今日は MIG どんなでしょうか。
はい、というわけでね、最近はね、本当にこの時期コンディションがいいんですよね。
いいですね、うん、
まあ、サイクル24ということでね、今絶好調になりつつあるところですよ、うんうん。まあ、ちょっとね、従前の噂からするとね、ちょっと小ぶりなね山なんですけど、うん、まあ、今だいぶコンディションが良くなって、ハイバンドが遠くまで聞こえると。
そうそう、
いう
楽しいですよね、
はい、で皆さんはね、おそらくですけど宇宙天気情報センターってね、まあ、要はその太陽のですね状況ですとか電波の様子、
はい、
これをこのサイトでですね見てる方多いと思いますよ、
うん、
というわけでですね、今日はですね、情報通信研究機構に行きましてですね、この宇宙天気情報センターのまさにこの中枢部、ここへ行きましてね、うん、ちょっとお話を聞いてまいりました。
あらららら、
はい、お話をお聞きしたのはですね、電磁波計測研究所宇宙環境インフォマティック、研究室研究マネージャーのですね、渡里、理学博士。この方にですね、いろいろ
理学博士、
はい、
すごい
素晴らしい方でですね、もう QRL にご出演いただくというのはね、もうまさに
恐れ多いです。
大変なんですが、お伺いしましてですね、いろいろ聞いてきましたよ、
はい
はい、ではね、この後ちょっとお聞きください。
宇宙環境の変動で影響するっていうのは、もともとここのルーツとしては、その短波通信とかそういうのの予報とかしてたんですが、必ずしも短波通信だけじゃなくって、例えば今だと人工衛星使った時に、その人工衛星になんか障害が出るようなことがありましたりしますし、それからあと測位衛星ですね、 GPS なんかで測位衛星で測位をした時、電離層の電離圏の影響で測位誤差が大きくなっちゃうっていうようなことがあるので、まあ、もう少し広げた形で、今我々宇宙天気予報と、昔であれば電波予報とかそういう感じだったと思うんですが、まあ、今は宇宙天気予報っていう形でやっていて、で、まあ、主にどういうような感じでやるかっていうと、まあ、太陽があって地球があって、で、まあ、予測するっていうのは、まあ、主に時間差みたいのを使ってやるんですね。
時間差ですか。
だから、まあ、光ですね、太陽でなんか爆発現象、はい、フレアとか起こると、まあ、8分ぐらいで来るわけですね、
うん、
でそれ自体はちょっと予測が難しいですけど、はい、その様子から例えばエネルギーの高い粒子が数十分で来そうだとか、はい、それから、まあ、CME って言って電気を帯びたプラズマの雲みたいなのが吐き出されたりすると、はい、まあ、2日とか3日後に地磁気が乱れるとか、
はい、
まあ、そういう予測ができたりするんですね、 で多分一つは多分フレアが起きた時にデリンジャー現象ですね、はい、あの泥層の吸収密度が大きくなって、はい、アマチュアの長さんなんかだと、はい、あの短波帯特に短波帯ですね、はい、通信ができなくなるとか、それから、まあ、あとまあその CME っていうのがまあ地球に来ると地球の地磁気が乱れますから、そうするとその影響で電離圏も乱れて、あの電子密度が減ったりすると通信ができなくなるというようなことで、まあ、そういう予測ができるわけですね。であとはまあ時間差とあと周期ですね。例えば太陽活動って11年ぐらいで変動してるから、まあ、ある程度この頃が極大でこの頃が、まあ、若干そのサイクルによって違いありますけど予測できますし、あの太陽自体は27日ぐらいでこう自転してますから、あのコロナホールって言ってあのこういう暗い領域ですね、あの紫外線とか、はい、あの X 線で見た時暗い領域がこうぐるぐるぐるぐる回ってあの地球に影響を及ぼすような時は、あのそういう27日周期を使って27日先にまあなんか影響が出そうだとか、そういう予測がまあできたりするっていうことになるわけですね。であとまあ我々あの電離層の観測、はい、イオノゾンデっていうのは、はい、まあ、なんていうか、あの周波数を送信しながらパルス電波を、はい、電波を打ち上げて、あのその戻ってくる高さ、はい、戻ってくる時間からまあ高さですね、はい、電離層の高さを求めて、はい、からまあ戻ってくる来なくなるところも臨界周波数って言って、はい、まあ、そこまでまあ電波を反射するので使えるっていうようなことが分かるような観測を、はい、あの15分ごとにやっていて、あ今あのこの裏にあるかな、あの北海道ですね、今サロベツっていうところにそういった観測をするところ、はい、それからまあここですね、小金井にある、はい、まあ、昔ながらのことでここは一応国分寺ってなんか呼ぶんですね、はい、それはちょっと昔ながらの経緯なんですけど、あのステーション名としては国分寺って呼ぶんですけど、まあ、一応小金井にあります。それからあの山川ですね、あの鹿児島、はい、あの指宿温泉のちょっと近くなんですけど、山川っていうところにやはり観測所があって、あ観測施設ですね、今観測施設があってあの観測をしていると。それからあと沖縄ですね、沖縄の大宜味っていうところにやっぱりあってあの観測をしていると。一応国内がですから 1,2,3,4 カ所、
これ実際に送信をして
そうです、
いるところが4カ所
で、そうです。
あとここの、まあ、国分寺の小金も、
はいはい、
やはり同じように
送信して測定して、そうそうです、15分ごとに全部やっていて、はい、なんか特別な現象があったりすると、はい、1分観測とか高い、うん、あの前、まあ、この前あの金環食なんかあったような時は、はいはい、高い時間を迎えるのでやったりとかっていうことはありますけれども、あ、まあ、普段は15分ごとにやってると。まあ、あと斜めなんかもでうまく動機が取れると斜め受信といって、はい、まあ、このイオノゾンデを例えばこう例えばまあ沖縄というかあの山側のイオノゾンデを東京で受けたりすると、まあ斜めですからこの反射点ぐらいが分かるっていうようなことがありますね。
これはあの確かサイトの方でも、
はいはいはいはい、
曲を選んで、
はい、
その表すことができる、
そうそうですね、
まあ、それでしょうかね。
あ、まあ、ああいうふうにあのウェブから あ、はい、あの最新のイオノグラムはあの公開されてますし、それからまあ古いやつも、はい、あのウェブの中から見ることができるんで、はいはいはい、まあ、それを見ると現在例えば今だともうこうスポラディック位相が出てるのが、はい、まあ、4観測所ともまあ出てますね、はい、そういうのが分かったりとか、まあ、その上に F 層が、はい、であとまあよく質問から縦線がこう出てたりするのは本心波とか放送波が入ってるんで、あのまあ見方でよく分からないような、あの縦線は何ですか、とか、
そうですね、これ
は、はい、あれはだから、まあ、放送波とか混信波ですよね、はい、だから周波数同じ周波数でずっと出るんでこう縦線が入っちゃってるとか、はい、それから、反射が1回2回3回とか、はい、それはだからあの電離層電離圏と電離層とあの地面の間をこう1往復2往復3往復するんで、あの強いやつだと1回反射2回反射3回反射っていうのがまあ出て、まあ2回ぐらいは出てますね、そこ3回ぐらいまで見えるかな、そんな感じで、まあこれでこれを見てるとスポラディック位相がまあ大体まあそのこの観測を行ってる上空になっちゃいますけどね、その付近で出てるかどうかとかっていうのが分かるわけですね。あとその上の300、まあ スポラディック位相ってのは100キロぐらいのところ で、はい、でその上の300キロぐらいのところに出てるのが F 層ってやつで、はい、まあ、それが普通あの短波なんかの電波に効いてるので、はい、そこの臨界周波数ちょうどあの電波が戻らなくなってるようなところ見てもらうと、あのどれぐらいの周波数まで使えるかっていうのことが分かるわけですね。スポラディック位相ってのは多分あの5月から、はい、でも夏によく発生して、うん、まあ、5月から8月ぐらいまでですかね、はい、で7月ぐらいがちょうど多くなりますかね。ただあんまり太陽活動とは関係がないんですね、その発生頻度っていうのは。うん、どちらかというとあのその、まあ、その層が出るぐらいのところのこれまあ発生数なんですけどね、はい、でこれ黒点数なんですけどあんまりないですよね。
あ、そうですね、
はい、まあ、これは、まあ、FOES が8メガを超えるような状態の回数を書いたんですけど、だからスポラディック位相の発生ってのはまああまり少なくともまあ中はまあ日本近辺ではあの太陽活動とは相関がないんですね。
いわゆる季節的な
ものの様子が多いですね。そうそうそうそうそうですね。で冬にもちょこっとピークあるんですね、面白いことにね。11月か12月に。だから、まあ、特にあの太陽活動との関係ってないですね、うん、逆に、まあ、F 層っていうのは非常に太陽活動と相関が高くて、はい、まあ、これはあの FOF2 の臨界周波数と黒点を書いたもんですけど、はい、まあ、相関が随分高くて直線 の、そうそうですね。で、まあ、これはあの、まあ、国分寺の FOF2 をまあプロットして、まあ、これはあの月平均の黒点数ですけど、まあ、こう臨界周波数が、はい、まあ、2008年とか9年はちょうど極小、はい、まあ、2008年が極小なんですけど、その頃はあの臨界周波数も随分低くて、それから、まあ、徐々に黒点数増えてきてますから、はい、上がってきてるのが分かるかと思いますね。ただちょっと まだここが前回のサイクルですから今この辺りなので、今回やっぱり低調なので、これ見るとありますですね、前の時はこれぐらい、もっと上ですね、マックスの時は。こちら随分臨界も低いので、そういう面ではちょっと今サイクルもしかしたら低いかもしれないんで、臨界周波数がそれほど大きくならないかもしれないですね。それからこの FOF2 ってのはあの季節依存性やっぱり持ってて、夏にはちょっとあの低めになるんですね。あので冬の方があの臨界周波数高くなるっていう傾向があるので、だからこれからどんどんちょっと低くなる。だからまあ、あと地磁気嵐の影響なんかであの電子密度が減るとか、そういう影響を受けやすいのも夏なんですね。どちらかというと冬なんかは荒れると密度が高くなってあの通信しやすくなるなってこともあるんですね。多分コンサイクルがちょっと低いんで、なかなか伸びないなっていう人が多い、はい、あの使える周波数とかですね、あれがっていう方多いんじゃないですかね。ちょっとがっかりされてるかもしれない。
まあ、あのこれサイクルが始まる前は、
はいはい、
いわゆるこのサイクルの1と24ですかね、
はいはい、
ちょうどそれがあのかなりもう過去にないぐらいの、
大きくなるっていう人もいたんですけど、はい、始まる前は 2波いたんですね。
なるほど、そうですか。そうでない
そういうあの低くなるっていう人たちもいたし、はいはい、高くなるっていう人たちもいて、あ、まあ、どっちも譲らず2案平気ぐらいの形で出てたんですね。で、あ、ただしあのこのサイクル随分あの、ま、前のサイクルの、 あの極小がですね、随分長くって、はい、そうすると経験的に次のサイクルって小さくなるっていうのが今までの23サイクルの中からあるんですね。で多分そのですから2009年ぐらいに修正されて、多分 この今回のサイクルは小さくなるだろうっていうような意見に集約されて、大体今だと2013年の5月ぐらいに、はい、90ぐらい、はい、だからまあこの辺りかな。だからもうちょい上がるのか、あるいはもっと低くなっちゃうかもしれないですね、今この段階でこれですからね。そうすると、まあ、地磁気は乱れると、まあ、良くなる時もあるわけですよね、悪くなる時もあるんですけど、まあ、良くなる時もあって、そういうのがなかなか少なくなるかなっていう気はするんですね。あと黒点でよく誤解されてるのは、はい、黒点数っていうのは、はい、黒点の数だと思われてる方がいるんですが、必ずしも数ではなくって、あの黒点の集まりに10倍の重みがついてるんですね。だからそういうあのちっちゃな あの国電の群というやつでも、はい、それがまあ例えば10個もあればそれだけで100になってしまうんですね。だから1個ぐらいしかないようなちっちゃな群でも100になるので、そのあたりがちょっとあの数とはかだからそういう意味では相対国転数とかそういう呼び方をするわけですね。
塊が大きくなってでもそれは 1個はまあ1個と
う、そうそうなんですね。大きな群でもちっちゃな群でも、
この補正係数っていうのはやはりその大きさとかその状況でいろいろ変わって
くる、まあ、これってまあ数えますから観測者の癖だとか、はい、から望遠鏡の性能とか、でなぜつけるかっていうと、まあ、どこの観測所でやっても、まあ、比べられるようにしたいっていうことですね。 それでそうしないとちょっと高めのところとか低めのところが出ちゃうんで、そのために計をかけて、まあ、どこの観測所で観測してもほぼ同じ値になるようにっていうことでかけてるわけですね。だからもうあれだと90ぐらいになっちゃうけど、あれ衛星で見てるから非常によく見えちゃいますから、まあ、地上で見てるのに比べるとすごくまあ性能がいい望遠鏡だと思いますけど、だからまあ多分 0.8 とかなんかかかってるんですね。だからただ今回はだからああいうちっこいのがすごくたくさんしか出てこないですね。
固まってるもの
そうそうですね。だ今年だと1月とか3月に結構大きな黒点が出てきて、あの結構 X クラスのフレアが起こったりしてデリンジャー現象ですよね。
3月
ありましたね。で結構日本短波放送、日経短波でしたね、あそこもなんか聞きづらい状態になってますなんてウェブページで公開してたりしてましたね。だからまあHF 帯使われてる方でも、はい、そういうデリンジャー現象で
使え、
はい、ありました今回やっぱりちょっと低いなと思うのはちっこいのが結構出てはいるんだ、出て数は稼いでるんだけど、はい、そんなに活発じゃないなっていう印象と、はい、あと普通はサイクルって、はい、制限波みたいに対称じゃなくって、はい、立ち上がりの方が急で立ち下がりの方がゆっくりなんですね。
あ、なるほど。
で普通はかなり急激に立ち上がってくるんですね、はいはいはい、ところが今回ずいぶんゆっくりとダラダラダラって上がってきてるので、うん、そういう面でも低いっていう、
まあ、過去もそのこういう低い時には
そうそうそうそうそうですね、立ち上がりがゆっくりした時はずいぶん低くてダラダラダラって、まあ、こんな感じになるんですね。
まあ、そうするとアマチュア的に考えると
ちょっと今回残念ながらなかなか、
ね、
ちょっと残念なんですけどね。
なるほど。はい、というわけでですね、渡先生の方にいろいろお聞きしたわけなんですがね、まあ、残念ながらサイクル24についてはやはりもうちょっといまいちね、この鳴かず飛ばずというかですね、
そんな
感じで終わっちゃいそうですね。まあ、極大が来年の5月頃じゃないかということでね、まだしばらく楽しめますんでね。
そうですか、は
い、またすぐに聞こえなくなっちゃうわけじゃないんでね、
うんうん、はい、それはよかった、
はい、まだまだ楽しめると思いますよ。というわけでね、今日は NICT の方でですね、宇宙天気情報センターの方にお邪魔しました。
続きましてラグチュールームです。
今日はですね、59コーナーをお休みいたしましてラグチュールームといたしました、
はいはい、
実はですね、お客様が見えてんですよ、
はい、
どういうお客様かと言いますとですね、うん、弊社のですね、アマチュア無線技師養成課家庭講習会、これの第4級標準コースを受けてですね、はいはい、見事合格なさった方なんです。
嬉しいですね、はい、
では登場していただきましょう、はい、お名前をどうぞ。
はい、こんばんは、ディオークの皆さん聞いてますか、ミチコーポレーションの上田と申します。よろしくお願いします。
はい、ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。上田さんはですね、このアマチュア無線の第4級標準コースというのを今年の4月に受けられて、
はい、
見事ついこの間従事者免許が来たんですよね。
おとつい行きまして、
あ、
まあ、待ちに待った
よかったですね。
あれケース、なんですか、カードですね、
はいはい、
あれをこう見ながら風呂に、ね、入って、ね、別に
素晴らしい
ですね、ね、
はい、
はい、嬉しかったですね。
素敵、
はい、はい、ところでこのね、従事者免許を取ろう、要するにアマチュア無線を始めようと思ったきっかけは何なんですか。
うん、やっぱり無線をこうやる自分をこう、ね、イメージしていいなっていうね、 あの昔で言うとあの西部警察とかね、
かっこいいね、イメージがありますね、
まあ、いろんなあの、うん、デカになった気分にね
マイクを握ったこの、あの品を作っちゃったりして、
そうそう SOS をする自分とか、あ、まあ、あとは、まあ、あの3月に震災がありましたよね、
はいはいはい、
で携帯とかも全部ダメになっちゃったじゃないですか、うんうん、で無線をやってる方が、うん、あのヘリコプターを呼んだりとかね、そういうニュースを
いろいろありましたね、
うん、あれやらないと大変なことになるなっていうのが、うん、まあ、僕の背中を押したっていうのはありますよね、
うん、はい、はい、まあね、そういう人がね多いですよね、ここのところね、
やっぱりそうです
よ
ね、
はい、まあ、いろんな形でね、やはりアマチュア無線のこう仲間が増えるというね、きっかけになるのがいいわけですよね、
それはとってもいいことですね、素晴らしい、
はいはい、
素敵、
はい、まあ、あの一大発起しましてね、その受験をされてですね、
そうです、
あのどうですかね、あ
の、いやもう勉強はね、うん、僕大嫌いだったんですよ昔からね、で高校、まあ、実際大学行かなかったですし、それね、高校の時もあの小さい紙にね、うん、テスト前にあのいろんな情報を書いてね、
情報ね、
それでこういろんなテクニックを使ってたんですよね、今回もね、講習の事前にテキストいただくじゃないですか、
はいはいはい、
あれね見て、うん、難しいですね結構、
特に工
学の方とか、
ね、
あのなんかオウムの法則とか、ね、
そうですね、
オウム真理教ならわかるんですけど難しいですよね、覚えてることもいっぱいで、
はいはい、
で最初の初日やあの受けてで、ある程度分かったんですよね、2日目がやっぱり工学の方ですよ、あれどう、ま、カンニングしようかなとか、ね、でもね、あのその試験の最中に僕の隣にね、あの両サイドにあの試験官の方がこう立ってですね、でもどうしようもない状況ですね、それでなんとかあの受かったんですよ、
メリットさんかな、
はい、
やはりね、いろいろそういう勉強をね初めてされるっていうのはね、うん、逆にそういう新鮮味があっていいんですよね、オウムの法則というかね、ありましたね、
ありましたね、
はい、基本中の基本で
も、ね、教科書の前の方に出てくるんですよ、
ね、
うん、
ありましたね、
いや難しい、大体あの実際オウムの法則学校で習った時もあんまり聞いてなかった、うん
休んでるかもしくは聞いてなかったかどう
ですか、ね、生活で全然利用価値なしですからね、
実生活でね、
そう使わないからですね、それはしょうがないですよね、
結構漢字をいっぱい使う単語がいっぱいありますよね、はいはい、
ありますね、
あ、そうです、出てきました、
出てきました、あの中国語じゃないかっていうね、
あ、そうですか、
でも4択なのでそれは助かりましたね、
はいはい、
そのチョイスの奇跡ってあるじゃないですかである程度あの講師の方がこれはあの出ますよみたいな、そういうのですね、あのこれは大事だから覚えなさいっていう、結構分かりやすく教えてくださ
る、ね、うん、そうなんですね、
でこれはあんまりあのいやあの、まあ、覚えておいた方がいいけど、
うん、
まあ、あの暗黙の何かあれが、ね、メッセージを
いただいてメッセージがあるんですね、なるほど、まあ、これは
本当に ね、 こちらで試験を、ね、受けてよかったなと思いました、
なるほど、
うん、
まあ、そういうところも、ね、ありますけどね、
はい、うん、
まあ、実際にはこの、ね、まずは資格を取るための、ね、はい、試験ですからね、実際の勉強も始めてから ね、
そうです
ね、これでやるということですよね、はい、これでまた一人ね仲間が増えたということですね、
そういうことですよ、
はいはい、
楽しみですね、これからが、
これからバンバンやってもらいたいですね、はい、
まだやるの、
そういうわけでね、あの免許を取ってですね、じゃ今後はどんなふうに、
まずモーリスですね、
モーリスをやる、
モーリスいきなりいいですね、
はい、軍艦みたいなね、
ああ素晴らしいですね、
は
い、
あれ4級でやって
やる、3級から
です、ね、マジですか、
はい、そうです、
また次のステップに行っていただければ、
3級を受けていただ
く、そうなんです、
またしてるんですか、
またありますか、
まあまあ、でも今私あの芸北っていうところ住んでるんですけど、はいはい、皆さんやってらっしゃるんですね、やっぱり
高エリアですね、
うん、やっぱり皆さんと更新したいですね、
なるほど、
うん、まあ、あのカープが負けたらみんなで愚痴を言ったり、うん、あの広島なんで、
あー、うん、ローカル感がいいですね、
そうですね、はい、
まあ、もうあの局面局がねもうそろそろね、
はい、
あの
コール
来ますからね、
コールさんね、これから来ますね、
楽しみです ね、
ね、
あの部屋をねあのコックピットみたいにねマシンをいっぱい並べて ね、
い
いね、やってみたいです、
ね、大体ねみんなそうな
ります、ね、開局するときの夢ですよね、
必ず
ガンダムの中
で、はい、いいですねもうすっかりもうマニアになりましたね、
はい、はい、
完璧です、
ありがとうございます、
はい、どうも今日はありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
FB サウンドたなしは無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップです。アマチュア無線機やアンテナはもちろん、 特定省電力トランシーバーや同軸ケーブル、コネクター類も数多く取り揃えております。そして無線につきもののアンテナ工事も承っております。アンテナの新設、増設、撤去、タワーの建設など、どうぞ当店にお任せください。無線ファンの中には意外とオーディオ好きの方も多いですよね。当店では真空管アンプ、スピーカー、オーディオ機器のキットなども販売しています。 QSO の合間に音楽を楽しむのもいいですよね。無線機と真空管オーディオのインターネット通販、 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなしで検索してください。
はい、今日もね、そろそろ終わりになってしまいました、はい、今日ねゲストの上田さん、
はいはい、
すごい夢があって、最後に夢を語ってくださいよ。い
や、あのね、あの下奥の山にね、あの頂上に山小屋建てて、秘密基地をね、いい、そこで無線をこうやって、世界にメッセージを、ね、発信したいですね。
これ最高ですね、
はい、すごい夢を持ってね、アマチュア無線をやるっていうのは素晴らしいことですよね、はい、
まさにマニアックですね。
マニアそのものですね。
そのものです。
楽しみですよ、はい。
あなた無線なんかもうやめて、早く。今夜もまつぐ大将。
それではまた次回お送りしましょう、お送りしたのは JK1MIG 鈴木と
JK1BN 田中でした。それでは
73&88、
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。